い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
昨日忙しかったですね。
そうですね、
午前中テレビ見て午後テレビ見て、はい、夜中テレビ見てもう疲れちゃいましたけど もう
前日にも野球がありましたからね。
そうですよね、はい、あの野球はね僕見ててエラーが2つ出てね、
はい、
WBC はねやっぱりアメリカが勝たなきゃアメリカ盛り上がらないなと思っていたんで、はい、残念ですけどね。今年が最後とかいろいろ言われてますけれども、アメリカが優勝したっていうことでもう一回やろうみたいなねことになってくれれば面白いし、まあいろいろ課題も残ったかなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器二胡。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日本、ドイツ両政府は、すべてのものがインターネットでつながる IoT 技術や人工知能などの先端技術で、共同で国際標準規格の策定や研究開発することを柱としたハノーバー宣言を採択しました。
安倍さんがねドイツ行かれてメルケル首相と会談したじゃないですか。でメルケル首相ら聴衆を前にして講演もしたんですけども、私はもう本当に微笑ましいというか、ああそうなんだと思ったのは、メルケルさんの顔が久しぶりにものすごくほころんでたんですよね。でそれは前の週かな、トランプさんと会って緊張した顔して会ってたんで二人会わねえんだなと思ってて、それで安倍さんが今度行ったらですね、自由貿易云々っていう話をしてる時にメルケルさんがそうだそうだみたいにうなずいててね、ドイツと日本がね IoT の企画で先導を取ろうと、まあアメリカがね保護貿易主義を掲げて国としてやっぱり日本やヨーロッパとちょっと距離を置く中でね、この動きに出てるっていうのは興味深いなと。ただし圧倒的に今でも IT はですねアメリカが強いので、やっぱりアメリカ巻き込んでいかないと世界標準にならないと思うんですよね。でそこら辺を日本とドイツがどうやってね乗り越えていくかっていうのは一つの大きなポイントだなというふうに思いますよね。
アメリカ連邦捜査局のコミー長官は下院情報特別委員会の公聴会で、 FBI は2016年の大統領選へのロシア政府の介入を捜査していると述べ、トランプ陣営関係者とロシア政府のつながりの捜査も含むことを明らかにしました。
まあ、私はこれをニュースを聞いた時にね、アメリカはやっぱりチェックオブパワーの機能があちこちに埋められていてなかなかいいなと思いましたね。つまりトランプ大統領がああいう形でですね独善的なね主張や政治運営を試みようとするときには、例えば裁判所だったり、例えば今回は FBI だったりですね、やっぱり待ったをかけるシステムがいろいろある。でこれはまた後で申し上げますけれども、もちろんトップがねトランプさんっていう人で通常はあまり考えられないような権力行使をするんですけれども、コミ長官のねヒラリー・クリントンがね落選した一つの原因にもなったと言われているんだけれども、トランプ大統領にも同様に厳しいと、そういうことを貫ける社会になっていると、それはいいことだなというふうに思いますね。
韓国のパククネ前大統領は検察の事情聴取を受けるためソウル中央地検に出頭しました。容疑は友人のチェ・スンシル被告と共謀してサムスングループから賄賂を受け取ったとされる収賄容疑など合計13件に上っています。
まああれびっくりしたですよね。とにかく朝の6時ぐらいまでね検察にいたと、調書の確認にね時間を取っていたということなんですけれども、まあそこまでやったらですね逮捕状の請求という形になる。まあだからその拘束するのか在宅になるのかは分かりませんけれども、起訴はもう間違いないんじゃないかとこう言われていてですね、ついこの間までね大統領だった人が起訴の対象になる、もしかしたら逮捕されるというね、まあ韓国は結構大変だなというふうに思いますよね。
安倍総理大臣はベルギーブリュッセルの EU 本部でトゥスク EU 大統領、ユンケルヨーロッパ委員長と会談し、日欧経済連携協定交渉を加速し、年内の大枠合意を目指す方針を確認しました。
まあ、今までヨーロッパも日本もね、アメリカっていう存在があったので、お互いにお互いを警戒してた面もあったと思うんですよ。だけども、まあ、アメリカがああいう保護主義的なね、 G20 の声明にも保護主義に反対っていう文言を入れさせないというようなね、そういう状況になって、やっぱり急速にその歩み寄りがね見られる。まあ後でまた取り上げますけれども、日本は自由貿易の基礎になるべきだみたいなね主張もアメリカから出てきたりする中で、一回ね世界貿易のプレイヤーのポジショニングをガラガラポンして組み直すのはいいことかなというふうに思いますよね。
アメリカ、イギリス両国政府は中東と北アフリカの一部の国からの航空便でノート型パソコンなど携帯電話より大きい電子機器の機内持ち込みを禁止するとそれぞれ発表しました。
まあ、それぞれ発表したというね、今のニュースですけれども、時間差があって、まずアメリカが発表したわけですよ。それでこれは何だろうと思っていたら、イギリスも発表したので、アングロサクソン系の諜報機関の情報だなというふうに思いました。しかもかなり切迫したね。アメリカの政府筋の発言によると、 IS が PC のバッテリーに爆弾を仕掛ける技術を開発したからということなんですけれども、もし荷物に仕込まれたら同じことが起きるんじゃないかなとも思ったりしてね、我々も常に心配しなきゃいけない時代になっちゃったなという気がしますよね。私は4月にもまたねバンコク行きますけれども、その時にも飛行機乗らなきゃいけない。でももうそれは覚悟して乗るしかないなということと、イギリスでねテロ事件が起きた後、僕は非常に興味深かったのは、観光客は何も恐れずまたあの橋を渡ってるっていうね、そういうニュースがあって、よくないのかもしれないけど、ちょっとテロ慣れしてきたね感じもしますよね。
アメリカのスパイサー大統領報道官は記者会見で、対北朝鮮政策について、同盟国と連携し外交、安全保障、経済を含む新たな手段を探っているところだと語りました。武力行使も選択肢に含まれているとみられます。
私はね、テラーソンさんが国務長官ですよ、北京に行って習近平さんと会った時に、習近平さんのアメリカ訪問の日程が正式に発表されるかどうか見ていたんですよね。それはどういう意味かというと、アメリカと中国がある程度ですよ、北朝鮮政策で足並みを揃えられる環境が整えば、習さんは4月6、7だったかなにアメリカ行くんじゃないかと思ってたんですよね。全然発表にならないですよね、習さんの訪米日程が。だからそういう意味では、ティラーソンが提唱した対北朝鮮政策に対して中国は留保があって、まあ、もちろん中国も北朝鮮を非難してますよ。まだ足並みが揃わないんだろうなと。その中で北朝鮮はね、またミサイルの発射実験をやって、今度は失敗したらしいんだけれども、アメリカの軍当局者もね、アメリカも失敗を繰り返す中で技術を確立したと言っているんで、北朝鮮が失敗すれば失敗するほど北朝鮮のミサイル技術は進歩する。核実験も同じことですよね。そうすると、失敗してもやってるってことは進歩するってことなので、危険だなという認識はアメリカサイドにもあるんだと思うんです。で、その脈絡の中でアメリカとして北朝鮮に対する武力行使の可能性もあるよとティラーソンさんが言ってるということは、時間の経過とともに北朝鮮が折れなければアメリカも実際にその可能性を探る。韓国のね、大統領選挙で大統領が決まった時にはもう左派系がね大統領になることが見えてますから、そうするとそれ前にもしかしたらアメリカが武力行使の手段に出るのかもしれないなという感じがあって、でそうすると中国はそれを感じ取って習近平さんがアメリカ行かないのかなという、まあ私の推測ですけどね、そんな風にも考えてます。
ブラジルで食肉加工業者が政府の検査官に賄賂を渡し、衛生基準に満たない食肉が認可されて国内外で流通していた疑いがあることが明らかになりました。厚生労働省は在日ブラジル大使館を通じて情報収集を進めるとともに、全国の検疫所に対し問題とされた業者による輸入の手続きを保留するよう指示しました。
ブラジルのテレビをね、 NHK の BS1 かなんかで見ていると、やっぱり相当ひどいね、鶏肉までね出荷されていたということで、ブラジルは必死ですよね。ブラジルにとって結構有力な輸出商品になってますから、 でもこれは安全第一でブラジル側の対応が整うまで輸入をね留保するまたは差し止めるっていうことが必要なのかなと。それにしても食品でね不祥事が起きると長引きますから、ただでさえあんまり良くないブラジル経済がこれからどうなるのかね。でもそれよりもまずブラジルで賄賂が横行していて検査が甘くなったということの方が問題だと私は思います。
ロンドン中心部にある国会議事堂近くで車と刃物を使った襲撃事件が発生し、4人が死亡、およそ40人が負傷しました。犯人の男は武装警官に射殺されました。
IS 系の通信社がですね、犯人は IS の思想に誘導されたとこう言ってるんですね。誘導っていうことは要するに直接な指示は IS は下してないけども、彼らの主張、2014年かなんかに IS はイラクやシリアに来れないんだったら車使ってねテロ行為やれとこう言ってて、その呼びかけに応えたというふうにも取れる。イギリスの捜査当局は単独犯って言ってるんですけども、その割には7人とか8人のね逮捕者を出しているので、本当に単独なのかなという気もしますけれども、単独で行動するテロリストの捕捉は非常に難しいということだと思いますね。車というね非常に身近なものがテロに使われるっていうことはどこでも起きうるというふうに理解した方がいい。でもさっきも言いましたけれども、ロンドンを訪れる観光客は別に減ってないし、観光客は普通に生活している。イギリスの方々はそうすることがテロに対する一種の抵抗力、負けない証拠みたいなことを言っていて、その通りになっているのは心強い話だなというふうに思いますよね。
インターネットに接続できる家電などの IoT 機器を狙ったサイバー攻撃が急増していることが警察庁のまとめで分かりました。
まあ、IoT 機器っていうのはね今どこにでもついてますよね。電子レンジにもついているし、冷蔵庫にもついているケースもあるし、テレビもその一環になっているしということですよね。 PC とかねスマホは狙われるって分かってるので、それなり気にセキュリティを高めるんですけれども、電子レンジの IoT 機器なんかどうでもいいだろうみたいにね油断していると、そこを経由してつまりホールができて、そこから忍び込んでくるということなのかなというふうに思いますよね。
学校法人森友学園の理事長籠池康則氏は衆参両院の予算委員会の承認喚問で、2015年9月に安倍総理大臣の昭恵夫人から封筒に入った100万円の寄付を受け取ったと証言しました。大阪府豊中市の国有地を評価額より大幅に安く購入した経緯については、政治的な関与はあったのだろうと認識していると語りました。
まあ、この問題については後で軽く触れたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はい、まずは今週マーケットは大きく動きましたね。アメリカでは21日にトランプ相場で最大の下げ。
これだけ上がってきた後なので、はい、下がっても当たり前なんですけども、やっぱり雰囲気は変わってきたというところがね、あとマーケットを取り巻く環境が違ってきたっていうのはね大きいのかなというふうに思いますね。でもその後は攻撃になっているので、まあマーケットはまだ気迷っているんですね。
はい、
で何が変わったかというと、一番変わったのは FRB が利上げしたにもかかわらず FOMC がね、その後長期債の利回りが大幅に下がっていることなんですよ。
はい、
これはマーケットが全く予想しなかったことで、僕が直近で見たら 2.42 とかね、一時 2.6 まで行ってたんですよ。それが 2.42 使用10年債でね、なったということは、つまりマーケットは利上げすればするほどアメリカ経済は弱くなって、先行きインフレ懸念が高まらないと読んでるっていうことなんですよ。これはね、マーケットが立てたシナリオと全然違うということ。はい、まずその一つがありますよね。つまりマーケットはアメリカの長期金利を押し上げるほどには強くないというふうに理解したっていうことですね。で、それに加えて、トランプさんが看板政策として掲げてきた政策のいくつかがどうもそんなにうまくいかないぞという雰囲気が出てきたということですね。 で、それはオバマケアの見直しについて共和党が案を作ったんだけれども、その案についてまず議会の調査局だったかな、がこれをこのまま実行したら2400万人が保険から外れることになると。オバマケアで資金力のない人まで保険に入ったから保険料上がっちゃったと、これは良くないっていうことで新しい案を作っているわけですね、
はい、
代替する案を。それは共和党の執行部がまとめて、それを今議会通そうとしているんだけども、両方から、つまり2400万人も非保険者が出ることを嫌がる穏健派と、オバマケアそのものの考え方がおかしいんだから、この程度の微調整ではけしからんという保守派から両方反発を受けたと。共和党はね、237の議席持っているんで、共和党が一丸となれば簡単に通るんですよね、
はい、
だけども穏健派と保守派の両方から批判が出て、どうも30人ぐらいは反対に回ると、共和党の中からですよ、
はい、
届かないじゃないですか。
そうですね、
トランプ大統領は反対するとはけしからんと、お前ら落ちるぞと中間選挙でとこう脅してね、24日中に共和党の案でまとめろとこう言ってるわけですよ。でもどうもまとまるかどうかわからないっていうのはマーケットの不安ですよね。看板政策の一つがそうなんだから、インフラ投資を5000億か1兆ドルやるっていうのもどうなんだと、トランプさんが思った通りには物事は進まないかもしれない。だから規制緩和とかいろいろあるけれども、それもあちこちでトランプさんはつまずくんじゃないかという予想がね出てきて、はい、それがまたマーケット、ニューヨークのマーケットをね不安定にしているっていうことだと思います。ただ僕は思うのはね、それは分かってた話じゃないのかと。あれだけ自分勝手自分本位のね主張していたら、それは共和党の議員の中には不快に思う人もいるだろうし、そんなにうまくは進まないなというふうに思っていたので。でもその2万飛びね、
はい、
600とか700からガクッと落ちない、
そうですね、
むしろ2万ドルを割らないというのは、はい、やっぱり債券相場が 2.5% 上がったらまた買われるという状況が繰り返している中でも、そうは言ってもまだ長期債をね本腰を入れて買うわけにはいかなくて、資金の行方としては債券相場より株式相場という展開があるんだと思うんですよ。で、今その綱引きを一生懸命やっているんだと思うんですね。でも長期債が上がらないと何が日本にとって問題かというと、円相場が円安にならないということですよね、はい、で、まあ今の円相場の先行きについては2つの見方があって、それは常にそうなんだけど、120円に落ちるっていう見方と100円にね上がるっていう見方があって、で今その中間辺にいるんじゃないですか。
そうですね、
まあ私はしばらくその辺で行くと思うんですけれども、一つ今週はっきりしたのはトランプさんの統治能力、つまり共和党を巻き込んで物事をうまく進めていく包括的な能力に対してマーケットが初めて真剣に疑問を持ったということが非常に重要だと思うんですよね。で、それはイバンカさんがホワイトハウスに一室持つとかそういう話ではなくて、彼自身が持つ資質に対する疑念が出てきたということですね。これはまあ以前言ったことがあるんですけれども、アメリカの一部ではトランプ大統領はいずれ弾劾されると。それは共和党の中から反対者が出るんだという見方もあってですね、当選当初から言われているので、別に新しいことではないんだけれども、まあそういう観点でアメリカを見ていく必要があるかもしれないと。
はい、
でもさっきも言ったようにね、トランプさんの力一つでは、アメリカは動かないってことは分かりましたよね、
はい、
要するに裁判所もあるし FBI もあるし、共和党の中だってトランプさんが一直線で走ることを許さない雰囲気がある。で、それはある意味トランプさんが弾劾されても、それはむしろマーケットにとってはね、その時は分からないですよ、どうなっているか分からないけれども、これはもういいぞと、ペンスの方がいいんじゃねえのかというようなね見方も出てきかねない状況だということだと思うんですね。で、もちろんトランプさんが将来弾劾される云々の話は随分先の話なので、まだわからないんですけれども、まあそういう視点でねマーケットを見ておく必要があるのかなというふうに思いますよね。
次は今週学校法人森友学園の籠池理事長の証人喚問が行われました。
昨日はねほとんど一日中それを見させられた感じがしましたよね。
はい、
僕が持った印象はね、籠池さんは昭恵夫人に関わる供述というのはね、かなり微に入り際に入り細かくビビットになされていたということだと思うんです。 それと正反対に、自分が出した小学校のね建築費用について3通あったのはどうなんだって聞かれても、すべて刑事訴追を受ける恐れがあるので証言を拒否しますということがね、7回か8回あったかな、参議院と、もっとあったかな、結構それ今回の問題の本質をついてるわけじゃないですか、
はい、
つまり問題の本質って何かというと、問題の本質の一つですよ。つまり森友学園というのがかなり経営的にも難しい立場にあって、今回の事件で 破産状態に、ね、なるという。で、それをいかに回避するかということを多分、籠池さんはね、検討している中で、大阪府には認可申請を得るために、建築費用を少なく見積もってと、まあ、松井さんの説明ですよね、はい。そういうことになると。昭恵さんに関する記述が非常にビビッドだったので、こっちの可能性もあるなと思ったのはね、自分で思い込んでしまう人がいて、そういう人であれば、シチュエーションを自分で勝手にね、ビビッドに描き出しちゃう可能性もあるなというふうに思ったんですよね。昭恵さんと安倍総理の側は、そんなことはないと徹底的に言っていて、まあ、要するに分かんないわけじゃないですか。昨日の承認喚問を受けてね、自民党が一段落ついたと、こう、公明党もそう言ってるんですけれども、それは違うよねと。
そう
だから、僕はね、この問題はね、日本の国会やメディアのね、時間をそれほど取るべき問題ではないと思っていたんだけども、ことここまで来ると、やっぱり発見させた方がいい。というふうに思っていて、被害証言という形を取るのか、記者会見という形を取るのか、今日も参議院でやってたと思うんですけど、参考人招致という形に取るのかね、わからないんだけども、ここまでわからないことだらけがドドドと出てきたらですね、はい、これはもうある程度はっきりさせなきゃいけないなというふうに思ってるんですね。
そして安倍総理大臣が EU 本部でトゥスク EU 大統領、ユンケルヨーロッパ委員長と会談しました。
安倍さんがね、森友学園の問題の最中にね、訪欧されて、トゥスク大統領とも意見交換して、世界から見ると、やっぱり日本がですね、やっぱり法防衛主義に反対するね、勢力の一つとして残っているなという感じがしますよね。だからヨーロッパと日本と。で、それに関連して言うと、TPP をね、交渉したアメリカのフロマン通商代表がね、日本は反保護主義の旗手になるべきだ、みたいなことを言っていて、どうなのかな、という感じもしますよね。だって、これからアメリカと交渉するのは自動車どうするかとか、農産物どうするかとかね、僕は自動車はかなり反論の余地があると思ってるんですよ。要するに日本人の思考に合う車をアメリカメーカーは作っていないと。それはそれだけですよね。それはドイツ車は山ほど日本の道路を走ってるわけで。
そうですね。人気ありますもんね。うん、
でもね、農産物について言うと、やっぱり何百パーセントとかいうね、関税というのは、とても自由貿易の機種の国のやっていることとは言えないような気がして。だからそういう意味では、日本の農業を競争力あるものにする中で、お世辞じゃなくて世界各国から日本は自由貿易の旗振れる立場だよねって言われるのはいいんだと思うんですよね、
はい、
まあ、もちろん世界経済の規模から言ってアメリカ1位、中国2位、日本3位というところにいて、日本と中国は全然経済の形も違うんだけど、中国も一生懸命自由貿易って言っていて、はい、日本はアメリカとの関係もあってなかなか言えないところもあるんだけれども、実はやっぱり自由貿易を目指さないと日本の国の経済も回らないというところもありますよね。この前、ダボス会議でね、習近平さんが言ったような、目立ったことを言う必要はないけれども、きっちりきっちりと自由貿易の実績を積み上げていくね。そういうことをしていく。その中で世界経済全体がうまくいくようにしていくということが必要なのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日のね、高校野球の第3試合、静岡高校とね、小塚田高校っていうのが対戦したの知ってます？
はい。
で、とにかくそれがね、僕最初読めなかったんですよ。
いや、なかなか読めないですよね。漢文のような読み方ですもんね。
そうなんですよね。それで、調べたらね、俺この前岩手県盛岡市に行ってね、
はい、
要するに岩を調べて回ったんですよ。
岩
ね、
はい、
岩手県だからどういう名前の由来かということもあって、ニュート温泉の帰り道にね、
はい、
盛岡に寄ったんですよ。あれあんまり遠くないんですよ。岩手にはいっぱい有名な岩があるってネットで調べたんで、最初に行った一つに三石神社ってのがあるんですよ。それ三つのでかい石がこうあってですね、はい、私のホームページにあるから見ていただければいいんですけど、それでそこに鬼の手が、
はい、
手形と言われているものがあっ で、で岩手という名前はね、そこから来たというのが分かったんですよ。
それで、その岩に手形で。
うん。で、小塚田っていう名前を調べていたら、それも三石神社に由来するということが分かって、それは三石神社っていうのは、
はい、
どういう神社かというと、そこに鬼が住んでいて、はい、それ悪さしたんだって住民にね、で。そこで住民たちがお祈りして、鬼を追っ払ったんですって。
はい、
で、その時にまあ手形が残ったんですけれども、で、手形実際にあるんですね、三石神社にね。
はい、
で、鬼はもう来ませんよという方向を小塚田とこう呼んだと。盛岡田、今言われてる地域は小塚田って言われていたらしいんですね。で、小塚田の名前を取った高校が今日の小塚田高校になるんですよ。
出ていた。
そうなんですよ。で、繋がって、ああ、面白いなと思って、盛、はい、岡っていうのは、その後ね、小塚田が森ヶ丘になって、それが盛岡になったらしいんですよ。だからね、盛岡になったのはせいぜい100年ぐらいなんだけど、小塚田と言われていたのは、数倍長かったとこう言われてるらしいんですね。そうだったのかと思って、結構あちこちで繋がってるなと思う一方で、岩手ってのは言ってくださいよ。本当に巨大な岩がね、あちこちにあるんですよ。
私はあの、石割桜でしたっけ？あれは知ってるんですけれども。
はいはいはい、あれは裁判所の前かな、うん、にあって僕も見に行きました。盛岡城というのは、はい、城の中に石切り場があったって書いてあるんですよ。だって普通大阪城もそうなんだけど、小豆島あたりからね、
運んでくるんですよね。
あれね、盛岡城は城の中に石切り場があって、
じゃあ良質なその石というかが、
そうそうそう、それでね、三代の殿様が城壁を築いた、はい、つまりどういうことかというと、各代の代表的な石の積み方を全部三代やったので、それぞれ違う石の組み方してるんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
だから僕はね、城壁マニアなので俺は面白いなというふうに思って、ちょっとね、これ喋り出すと 何分でも喋っていそうなのでやめますが、
そうですね。
それで小塚田ってね、はい、今日高校野球に出てきて、
はい、
ああ、縁があるなと。でもちょっと負けちゃいましたけど、大敗しましたけどね。
残念でしたね。
はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、岩手の岩でした。
不動産。売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
気象庁がね、東京の桜が開花したっていうのは
火曜日ですね。
火曜日、
はい、
水曜日にも木曜日に行ったけども、ちっとも増えてないんですよ。翌日に行っても五輪だったんですよ。でその次に行ったらもうちょっと増えてて、で分かったのはね、今年は相当長く桜が楽しめるぞと。
それはいいですよね。
あ、それはいいんですよ。花冷えっていうね、言葉もありますから、風邪ひかないように桜を鑑賞してほしいなというふうに思いますね、はい、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブレガード。